パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
やたべ
天がい
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
今日は4月14日です。
はい、うん、
さあですね、
はい、
今日はまるまるタポシを語ろうじゃないか。
あ、はいはい、
をやってみたいと思います。
山田タポシ会ですね。
タポシ会、
タポシ会、
タポシを話そう。
もうね、うん、前半も後半もまるまるです
よ。特番だ。
特番ですよ。
はいはい。
ね、
うん、
まあでも今日だけでは足りないぐらい。
まあそうね。
はい、まあやってみますよ。
はい、
ね、はい、で、はい、今日はスペシャルゲストにお越しいただいております。
はい、タポシさんかな。
あ、いるよ。そこにいる。
聞いてる聞いてる。
そこにいる。
はいはい。じゃあ違います。
違うから。
もう全く。ラジオなんだから、ね。見えないんだから、適当なこと言ってるんじゃないよって、お前が言うなってね。失礼しました。
今ちょっともう少し間を空けてもらって。
あ、そうかそうか。失礼しました。
聞いてる方がそこにね、
うん、
その余白
に。もうね、そうね。
タポシさんをこう思い浮かべる余白だったかもしれない。
その余白ができる人間じゃねえんだから、もう。はい。
ということで、はいはい、お待たせしました。スペシャルゲストです。天谷座大内支配人です。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ありがとうございます。お疲れのところ、忙しいところ。
ありがとうございます。
すごいスペシャルゲストだ。
ねえ。いやー。タポシを語ろう会にはもうね、はい、
そうね、
欠かせない。
はい、
いや、そうだよ。だ、まあまあね、話の中で出てくるだろうけどね、うんうん、本当だったらっていうところが ね、あるわけだしね。
はい、ということで、
はい、
早速始めたいと思うんですが、
うんうんうん、
なんだけど、うん、なんかもうなんか変な感じだけど、
うん、
お知らせ事から来て
笑うなよ。
これ変な感じだよね。
まあ流れ的にはね、
先にやっとこうって、はい、というのは、うん、まあ、僕たちね、本当段取り下手くそなんで
笑いながら言うなっつうの。
最初にやっとかないとね、抜けちゃうよ。
そうね、お伝えしたいこと、たいことを一番先に、はい、一番最初に伝えたいということですね。
下手すぎかって
。タコさんからツッコミ入ってます
ね。そうね、もう入ってます、ね、はい、すいません。ということで、
まあ、あの人大ボケするときあるからな。
あるある。
全然こっちは誰もついていけないときあるから、うん、まあまあまあ、それも含めて、はい、じゃあ最初にお知らせことを。
マガイさんから行く。
はい、
私から。
はい、
シネポートから、
うん、あ、順番的にはじゃあシネポートから、
はい、
じゃあシネポートシアタミと来月5月の16日土曜日、
はい、
はい、上映するのが、見晴らし世代という作品を上映します。全然だ、上映時間とかちょっと
ひどすぎるな。
13時からと16時から、
はい、2回上映します、
はい、
ゲストないんですけども、うん、今回、段塚優雅監督の短編作品遠くへ行きたいわという作品と2本立てで上映します。
はい、うん、
天谷座さんでもね、うん、見晴らし世代上映されてたんですけれども、
うんうんうん、
そこでね、見た方も、そして見逃してしまった方も、
うん、
ぜひぜひお越しいただければと思います。
はい、
5月の16日土曜日です。
茨城ロケもやってるよってやつね。
伊藤隆さんも出てます。
はい。
はい、はい、じゃあ、天谷さん。
はい。で、翌日5月17日日曜日は、同じ会場ミネルバさんで、
うん、
ミネルバ落語会。
おぉ、そうだ。先週ちょっとね、お話しいただいた。
はい。
なんかめっちゃ、じゃあ初めてのイベント、ね、
初めてのイベントです、うん、自分でや
り、そういう意味でもね、
そうそうそう、
天谷プロデュースプレゼンツも初めてだし
ミネルバで落語会をやるのも初めてなんですけど、12時から13時まで落語入門ワークショップをやります。でその後14時から16時柳家小太郎さんの落語会をやります。ぜひ、落語なんかちょっと興味あるけど行きにくいなっていう人は、うんうん、まず入り口として来ていただけると大変嬉しいです、
うん、そうね、いきなり寄席っていうとちょっとだけど、ね、まあまあね、入りやすい会場だ
だし、うん、なんか私の顔を知ってる人であれば余計なんか来てみようかなって思って
た。映画は見に来たりライブで来たことはあるけど、
うん、落語であそこでやったらどうなるんだろうって思う人もぜひちょっと見に来てもらえると嬉しいです。
はい、はいはい、ではいいですか。
はい、ここは大丈夫。
はい、はい、じゃあ天谷座大内さん、お知らせありますか。
はい、いきなりありがとうございます。
すいません。すいませんね。
はい、お願いします。まあ毎日上映はしてますけれども、4月の25日、
はい、
に、ライフテープという作品の舞台挨拶ですね、はい、が、あります。初日に、25日初日に安楽監督と、うんうん、出演の龍一さん、彩香さん、白くん、白さんですね、うん、の3人が、お越しくださいます、うんうん、あの前3人茨城にお住まいということもあって、うんうんうん、3人の日々を描いた、日を描いたドキュメンタリーなんですけど、はい、あの本当に心に、響くもののある作品なので、ぜひお話と合わせて楽しんでいただけたらと思います。あの今月のチラシ、アマヤ座のチラシの表紙も、うん、ライフテープについて書いてまして、うん、実は気づく人がいるのか分かんないですけど、田星さんのことも触れているつもりです、うん、はい、うんうんうん、なのでぜひこちらも読んでいただけたらと思います。
おー、はい、ちょっとそう言われちゃうと
読むしかない、ね、
またこの回にそれを言う
示し合わせたかな。
さすが、ありがとうございます。
さすがさすが、
うんうんうん、はい、矢田部さんから分かりますか。
ね、今月4月はあの1月期からのドラマは月曜10時フジテレビで夫に間違いありませんという話しました、実はその後の4月期同じ枠で、銀河の一票っていうのが始まったはずです。これが水戸市役所でめちゃくちゃロケしてます、すごいロケしてるんですよ。大変なんです。だからあの県庁議会棟の方も使ってるんですけど、たまたま同じ枠でねロケしているので、ぜひそれはチェックしてもらいたいなっていうのと、4月20日から公開のキラーナンバー4、殺人の殺に手、ハンドの手、ナンバーはシャープみたいなナンバーの4で、読み方はキラーナンバー4なんですが、日本と香港の合作映画、これがめちゃくちゃ茨城ロケです。大子町すっごいロケ使ってるし、ひたちなか中港の駅、ラーメン屋さん、水戸もロケ使ってます、うんうん、ただし上映が守谷だけという。で主演は、ジェフリー・ガイさんっていう方と南沙羅ちゃん。これも本当ね、90年代の V シネとか香港のワール大好きな人だったらめちゃくちゃ面白い、もう本当見ててワクワクするアクション映画になってるんで、もし気になる方は守谷まで、もしくは天谷さん難しいな、このこのテイスト難しいなとは思ってますけどね、はい、一応言うだけ言ってみました。だっているんだもん。
そうだよ、
まさかのだけは言うよ。
そうなるよ、そうなる。
えただ
そうい
う客を呼ぶ自信はないです。
そういう話しちゃう。
え、
天谷さんやって
やってほしい
作品話
直談判会。
そんなことばっかり言う会にする、
ね、
それそしたらタポシさんすげー言うよ。
めっちゃ突っ込んでる、めっちゃ突っ込んでる。
しかも自分の言いたいことばっかり言うよ。あの、まあまあまあまあ、
はい、はい、ありがとうございます。はい、ではじゃあ本題にやっと、うん、やっとやりましょう、
はい、
まあ、きっとね、まあ、早くしろよって言ってる、
ね、言ってる、絶対言ってる、うん、
多分ね、
段取り最悪だよって言ってる。
そうそうそうそう、
自分から入ってくるよね。
そうそうそうそう。ということで、
はい、
タポスさんをたっぷりじゃ語ってみたいと思いますが、うん、
はい、
はい、まあ、私たちの番組、うん、一緒にね、
はい、
この番組もそしていろんな映画の活動も一緒に取り組んで、うん、ずっと活動してきた、山田タポスさんが2月の下旬ですね、はい、本当に突然のことで私たちまだまだ受け入れがたいわけですが、うん、お亡くなりになってしまったということで、もうそれから1ヶ月以上も経ちます。
そうだね、
あっという間です。
あっという間ですね、うん、
まあ、この間も、まあ、番組の中ではね何度も喋ってますし、
うん、
ね、あの普通に雑談の中でも普通に出てくるし、うんうん、ね、まあ、あの今日も冒頭で言ったけども本当になんか今もそこにいるような感じもするし、
うんうん、
まあ、遅れて入ってくるんじゃないかって感じもするし、うん、まだまだね、本当に、なんかどこかにいるんじゃないかっていう感じはするけれど、
うん、
まあ、現実を受け止めなきゃなんないなという、ね、ところもあり、
でもまだねご遺体に面会もしてるのにもかかわらず、うん、やっぱりさ、タポシさんもそのタクシードライバー始めた時は数ヶ月来なかったじゃない、
うん、
でその前にちょっとご病気で入院されてた時も何ヶ月かあったじゃない、うん、そういう会えてない期間っていうのをポツポツあるから、ただそれだけな気もするんだよ。
そうなんですよ
ね、うん、毎日会ってた人が会えなくなったんだったらちょっとと思うけど、 しばらく空いてない期間、空いて
ない
期
間、だからなんかまだどっかフラフラしてるのかなみたいな感じなんですよね。感覚があ
るな。
あとごめんなさい、言うの忘れちゃったんですけど、今日185回目。
おーっと。
そうね、その回数を言うのはタポシさん
の、タポシさんの、
あの、寺門にやった病何にも気にしないで、それに対するツッコミもタポシさんの役だったんですね。そう、ありがとうございます。
はい、今ちょっと怒られるかなと思って。
そうだよね、言っとかないとね。はい、ということで、まあ、1ヶ月ね、以上も経っているわけですけども、まあ、番組ね、まあ、最初にこの話したのは僕と天海さんで担当した時に話をして、で、その時矢田部さんいなかったから、ね、矢田部さんがいる時に改めて、語りましょうということを、ね、約束してて、ちょっと今になってしまったんですが、あの、今日は大内くんにね、来ていただいたので、はい、もう本当にスペシャルな時間になるかなと思います。まあ、これね、実はまあ3月の14日でしたっけ、ツーリストファミリーの、ね、トークのゲストというかね、
東京タクシー
の、そう、ね、あのスペシャルな企画を控えてのその直前の出来事だったので本当にびっくりしたわけですけど、あの企画ってどんな感じでこうできたんでしたっけ。
いやでも、多分この番組がスタートで、多分東京タクシーの話がすごい盛り上がったっていう話を伺って、
タクシータクシーの、
はい、そうここでカミングアウトしたからね、そう、
東京タクシーがなかったら、まあまだ言わなかったかもしれないんだ、あのタクシー運転手をやって始めて、ね、まあ、
もちろんね、
あの、うちうちでは話をしていたわけだけれども、あのタクシードライバーは、まあ、今までもやった経験もないお仕事をされたわけで、なのにやっぱ東京タクシーという特別なやっぱ映画があって、しかも東京を巡っていく、彼のタポシさんのリアルな日常とも重なるところもあったんだろうからね。でそこで番組で、このうちの番組で話をしたのが大内くんの耳に入って、
そうですね、きっかけになって、で田淵さんがあの天海座にいらっしゃった時に、まあ雑談ベースで、そういう、まあ、しばらくあの田淵さんトークしてなかったんですよ、まあ、東京に行っちゃったっていうこともあって、半年1年近く多分やってなくて、そろそろやりましょうよっていうお話をしている中で、じゃあ何やろうかっていうところで、東京タクシーそろそろうちでやろうかなっていうのを思ってたので、どうですかっていう話をしたら、じゃあ行こうっていうところ で、はい、でツーリストファミリーは本当にギリギリに、
あ、そうなんだ、
はい、じゃあ一緒の日だから連続でやっちゃおうみたいな感じで、あの話したいこともあるしっていうので決めた感じで、はい、だから東京タクシーの方が先にちゃんと決まってた、
でネタはもうあっただろうしね、
ね、
タポシ
さんのことだし、まあ、パワポに落とし込んだりとかね、いろんな資料集めてたりはもうしてたんだと思うの、その原稿とか中身は
全然
見てないのね。
ね、
だからどんな話したのかなとかで、まあね、タポシさん天海座だけじゃなくていわきでも話す予定があったんだもんね、あっちはインド映画だっけ。
そうですね、
いや、だそういうのもね、本人も悔しいだろうし、実は言ってたと思うんだよ俺その日、実は本人いなくても実は言ってで、お前ら俺の声聞こえないんだよっていう感じだったんじゃないかなって気はするけどね。
まあ私もだからその日は、何でしょう、まあ、何もある意味なくなっちゃったので、ね、行かなくてもよかったんですけど、劇場に行って、なんか、来るんじゃないかな、ね、まあ、変な言い方ですけどね、なんかそういう思いと、まあ、あとお客さんになんかその別にタボシさんがどうこうとかじゃなくて、なんかちゃんと伝えたいって、この作品のことを伝えたいっていう感じがなんかあったので、 その日はなんかずっと最後までいたんですけど、
まあ絶対なんかもう本当喋りたかったんだろうから
ね。いや、めちゃめちゃどっちも、まあ、僕らも聞きたかったしね。
まあ、ちょっとそもそもの話していい、
はい、
タポシさんと最初に出会ったのっていうのをそれぞれみんなでちょっと話したいと思うんだけど、で、あの矢田部そのものは多分前もちょっと、あ、番組で話したんだ
っけ、ね、多分ね、先々週してます、ね、ちょっとしてた
の、そうで、 でだけど、まあ、あのシネポートシアターにお客さんとして来たみたいなところだけど、でもなんかあの人前から知ってるなみたいなのはなんとなく感じていたんだよね。多分上映会とか映画祭とか分かんないけどどっかで会ってたんだろうね、
うん、
っていうのがあって、で大内くんの時はエキストラで出てるんだよね映画。
あ、私は撮った、
そうそうそう、撮った
映画に多分出てもらったのが僕は多分
そう最初、ね、あの伊調坂、宮下銀座かなんかのロケに行ったっていう話を聞いたんだよね。
そうです、そのあたりで3個目に撮った水戸が中心の作品で、うん、はい、主人公の同僚役みたいな感じで居酒屋で飲んでるシーンに田星さん出ていただ い
て、うんうん、あ、そう
なんだ、あ、それは初耳、
初耳、
うん、でそれは山田タポシっていう人はそれまで面識とか全然なかった、
多分あんまり、あ、でも前映画多分始まった頃から付き合いというか、はい、そうですね、少し関係性はあったと思うんですけど、うんうんうん、はい、じっくりは多分 その出てもらったぐらい、うん、まあ、でもちゃんとは本当はあんまりできてからかもしれないですね。
だろう、あ、なるほどね、はい、でラジオ、ここの番組に来てもらうようになったのはどういう流れだったか覚えて、まあ俺と寺門のことだから覚えてねえんだよこれまた。まあ多分だけど、ごめんね、憶測だけど、タコシさんいれば絶対
本だよ。憶測ってって絶対言ってますよ。
結構大事なことだよ、これ、ね、うん、いや、今日の話で大事なことだよ、ね、けど
ごめんね、
あの、覚えてないよね、
まず、まあその、まあ、何週間前で話した上映会でお客さんとして来てくれてて、はい、親しくなって、ね、矢田部の体調が悪くなった時に声をかけたんだろうね、うん、多分ね、
そうです、
で矢田部が半年ぐらいちょっと休む時期があって、うん、でタポシさんは IBS さんの方でラジオパーソナリティの経験が終わりだったということで、多分デラカドが声かけたでしょ、
う
ん、
そうです、
多分。
でもその時はその IBS の方はもうやってなかった、
もうやってない、もうとっくに終わってたんで、震災直後ぐらいには終わってたんだよね、多分ね。
いや、ね、直後までやってノーツっていう番組、ね、うん、
5時間生放送っていう、
うん、
うん、で桜田門にもね取材に来てるから、
そう、あのオフ会っていうのをやったのよ、うん、なんかノーツのそうリスナーさんを集まってっていうのを桜田門のロケセットでやってくれて、うん、でその時に矢田部は高校の時の同級生に久しぶりに会うと、そのリスナーにいたんだよ、でたまたまねっていうのがあって、多分あの相方の山崎くんっていう子の方が多分やり取りをしてたんだけど、多分タペ様も そこ来てて、うんうん、だけど遡ると夜のピクニックのエキストラに出てたっていうところで、だから夜のピクニックのエキストラを募集するボランティアを矢田部寺門はやってたから、うん、その時にも絶対面識はできてるはずなんだよ、
うんうんう
ん、
でスタッフルームの最後の片付けも来てたって言ってたのに来ないからね。
そうだっけ、
そう、
うん、まあ言ってた、まあ、それも忘れてた。で何かもらってたんだろうね、多分ね、そうそうそう、あのみんなでじゃんけんして欲しいもの持ってもらうみたいなことやってたんで、
そうそう、ね、うん、だからその頃からね、あの、まあ、接触はあったんだけど、うん、
まあ、親しくなることではなかったんだ ね。
だからやっぱりシネポートというか、ミトプラスワンシネマプロジェクトの、うんうん、活動を始めて、うんうん、いろんな現場でお会いして、
うんうん、
でその実際に、シネポートなんかの設営の準備とかもしてくれたりして、うんうんうん、まあ、一緒に活動が始まっていく、ね、でもう映画祭の方とかも入るようになり、うん、ラジオにも来るようになりみたいな、うん、
でまあ、映画祭も ね司会もやってくれたり、うんうん、進行やってくれたりして、
うんね、
だからいつの間にか映画祭との付き合いそのものは矢田部は映画祭の方は長いんだけど、タポシさんはぬるーって奥そこまで結構入ってきちゃったって感じだったよ
ね。そこでまあ天海さんはね接点が深くなった、
ね、そうですね、うん、シネポートのお手伝い始めて、
うんうん、そうね、そもそも天海さんもいつから入って
きた、私も結構ぬるっと入ってるタイプなんで人のこと言えないんですけど、そう
そうそう、いつの間にかいたなみたいな。
あんまりそれが何年前なんですか。
それが多分私がミトプラスワン入ったのが多分5年、
コロナの頃、
コロナの中頃ちょうど、
あの深作のポスター展は見に来たんだっけ。
行きました。
そうか、
あのリリー、
ね、最初に行ったシネポートは、うん、あの香港の雨傘運動の映画で、あの潜入して、
はいはいはい、
で、あの寺門さんがいつも前説やるじゃないですか、うん、でそれで、あの人も映画祭でよく司会してる人だって思って、
うん、もう映画祭は来てたのか。
そう、映画祭は来てて、でスタッフやりたくて、
あ
で全然あの 連絡もらえなくて、うん、私があの渋谷を切らしてはい、はい、まあ、連絡もらえなくて、その期間もいろいろあるから分かんないんですけど、なんかちょっと話したいなと思って一応行ってみたら、うん、あすごい代表みたいな人がいたから声かけたら実は代表じゃなくて、その時は
映画祭としてはね、そうそう、映画祭としてはまあ別にただの手伝い
みたいな、そう、ね、僕はね、
でもなんかそれでまた来ていいですかって、なんかスタッフしたいんですけどって言ったら、うん、結構なんか普通になんかいいですよみたいな、うん、なんか何にも、え、なんかそう試されるとかないんだみたいな
ただの、え、ま、何でも別にさお金払うわけじゃないからね、
そうなんだけど、
来ちゃいなよみたいな、
そうそうそう、でそしたらなんかやっぱその来ちゃいなよの感覚でいろんな人がそのお手伝いで来るじゃないですか、うんうん、 そうね、でそこで多分スタッフさんに会ったのが初めて、
ね、多分、うん、そんな感じなんだね、
そうね、
で、そうで、なんとなく顔はしてたけど、そのどういう風に生きてきたかとかさ、うん、どういう仕事をしている人なのかはついと分かんなかったよね、うん、あのまあ、
まあ、最初の頃はね、
そう、そう、ね、だから会社員ではないんだなっていうのはなんとなく分かるけど、うん、どうやって飯を食ってるのかなっていうのとかはよく分かんなかったんだよね、うん、
最初の頃
だよね、そうそう、うんうん、だから映画好きの人なんで、うん、まあね、若い頃の時代の話とか、学校なかなか大変だった時期とかあっても世界を放浪したとか、うん、っていう話とか聞いたら面白い、そのタポシっていう名前の、ね、うん、由来っていうかね、そういうのも含めて、で最初からインド映画好きって言ってた、
うん、そうですね、
言ってたのか、
僕はそうですね、それは聞きましたね、う
ん、私も最初はインドの映画の人って感じでした、
最初なんだっけ、あの力強い映画、これ全然タイトル
覚えてない、バーフバリ
ー、そう、バーフバリ
ー嘘嘘、
力強い映画
当てたの
もうみんなありがとう、支えられて生きてます、あれはあのホテルでやったよね上映会、
ちょっと
超ツッコミですよ、
もうごめんなさい、本当にね、タモシさんには申し訳ないけど、映画としての話は
だってあれじゃなくて、もう矢田部さんは、うん、あのタポシさんのインド映画の話聞いてないし、うん、タポシさんは矢田部さんのアイドルの話聞いてないから
いや俺は聞いてるよ、相づちは打ってるもんあのだ映画としての魅力はもちろん分かってる、ただその
すげ
ー、インドのもともとの文化とか宗教的なこととか言語のこととかのまでさ造形が深くて、うん、理解した上で楽しめるのと、やっぱ単純に長いなとかさ、うん、っていうのでちょっとついていけないなと思うことがあるわけよ
でもバフバリ
それもう覚えて
る、今だからその天谷さんが当てたのがすごい、
力強い、力
強い、素晴らしい、
バフバリが全国的にもその応援上映とかが、うん、
マサラ上映とか、
あれコロナの前だったんだよね、
そうですね、
前前前、
そういうので盛り上がりを見せた時に、うん、なんかこうなんか市民権を得たという言い方も変だけど、うん、全国的にそういうのが楽しんでる、ちょっとインド映画の魅力が伝わっていったっていうのは、そこでやっぱりタポシさんはパッとこう、うん、
そうね、
花開いたじゃないけど、うん、今まで自分の中だけで楽しんでたものが全国的になってって、うん、より前に出てきてくれるようになったなって、
うん、
いう気はしたよね、
まあそうですね、
うん、いろんな服とかもさ、うん、着てくれたりとかさ、うんうんうん、あのトークもより一緒、うん、で多分アマヤザでもトークしてる時とそのインドの地区ごとによってどこかあーだこうだみたいなトークとかもやってたでしょ、まあ
でね、パワーポイントでかなり細かく資料を作ってくださって、
そう、だそういうのもな長年の経験、その挫折した時に放浪したとかっていうことも含めてここに導かれてきたんだって、50過ぎてからそこに至ったんだっていう感覚とかも、うん、なんかすごいなと思って、うん、本当人生無駄じゃないよねって、うん、この本当多分10代後半の頃本当大変な思いしたんだと思うの、うん、俺らにはあんまそこまで言わないけどさ、うん、でもそれがさ50過ぎてから大学の先生とトークして本出すなんてさ、
うん、本当だよね、
すごいよなって、
うん、天谷座で最初トークしたのって何ですかね、
思い出せ
あもう言え大内くん俺の影に隠れてい
いもうタボさん突っ込んでるね
いやでもそうだっけね、
そうよね、
うん、いやそうですよね、うん、
そう全然思い出せないですね。
相当やってくださってるもんね。
はい、でもバーフバリより前だと思うんです
よ、ね、前か。
だから多分そうするとインド映画じゃないのかな。
いや、
インド映画、
インド映画だとは思うんですけどね。
タポシさんならちゃんとつけてると思うけどね。
そうですね。いや、あ、どうかな。
どうなんだろうね。わかんないけど。まあまあまあ。え、見に行ってないの？その、それこそ地元の寺門くんは。見てる方はどうなのよ。人のことばっかり言って。
でもね、一回目のタポシさんのトーク、甘え座では聞いてないかもしれない。
あ、そうなんだ。最初の頃は。
うん、そうですね。あ、どうだろう。それもね、本当怪しい。
でも多分さ、まあ、ここジェラカド、うん、まあ、俺も何回もやってないけど、多分タポシさんが一番やってるよね、甘え座でのトークって、
う
ん、
そうかもしれないですね、うん、はい、
多分ね、そう、タポシさんには、うん、県南障害学習センターで、はいはいはいはい、最初矢田部さんと僕で始めた、うんうんうん、映画の講座があったんですけど、それのねシーズン2ぐらいの時に、
うん、
タポシさんにも来てもらって、そうなんだ、インド映画の話をやってもらったんです。でその時に、うん、もうとその衣装を着てくれて、うんうん、その本当、まあ、インド映画だけじゃなく、はい、インドのカルチャー、はい、インドっていう国のことをすごい解像度高く喋ってくれて、うんうん、いや本当びっくりしたんですよ、
う
んうんうん、あれ2時間ぐらいの枠、
そうだ、多分、う
ん、まあ、もちろんね普段から喋っててそのぐらいの知識はあるなと思ってたけども、うんうん、その語り口や内容、本当にこれは講座としてちゃんと成立していて、うん、はい、わ、すごいと思って、うん、で、まあ、そこから、ね、まあ、ラジオとか、うんうん、まあ、その映画の、ね、上映後のトークとかっていうことにこう広がっていくんだけど、うん、あの講座すごく、
うんうん、そうね、3人で行ったもんね、うん、
いや、あ、素晴らしかったと思います、うん、だ、まあ、あの、まあね、もっと前からそういうことやってたのかもしれないけど、うんうん、まあ、僕がちゃんと聞いたのはそれが最初だったかなと思います。そ
うね、あの、うん、まあ、IBS が終わってうちパルルン来るまでの間に、うん、つくば FM つくばでも番組やってたんだよね。
そうです、そうです、
そっちは一人でやってた、
一人でって言ってましたよね、
うんうん、だ、そういう経験は、まあ、それは後から知るんだけれども、うんうん、だけどさ、トークでしか聞いてないから、うん、そのパワポとか画面を、うん、そういう図表とかを 、うん、見てっていうのはなかったか、ね、そういう、その時初めて知ったんだろうね、
う
ん、
そう、すごい、うん、内容もね、だから、まあ、矢田部さんの激アツトークと、うん、あの終わらないパワポっていうのは、うん、それはもうおなじみだったんだけど、はい、あの、まあ、それにももうなんかこうね、まあ、また違うんだけども、ね、ま
あ、タポシさんもまあまあ終わらないパワポイントで、そうそう
そう、人のこと、いや、めちゃくちゃ俺もいたんで、
そう、そういう感じだった。
まあ、俺、あと平気で100枚ぐらい終わらないときあるからね、うんうん、でも、まあ、資料もきちんとね、調べて、まあ、もちろんそのもうジャンルは違っても、うん、やっぱりね、あの、人の前で話すこと、とか話の組み立て方、うん、とか語り口調とかもね、うん、やっぱり矢田部とは違って上手にできるっていう意味では、うんうん、本当にありがたかったよね、
う
ん、
そう、
でなかったらさ、大地くんもそんな何回も呼ばないもんね、うんうんうんうん、
でもタポシやっぱ伸びるから、甘え座のトークの時若干こう枠広めに取ってた時とかね、
あ、1時間近く
ですよ、ね、
通常30分ですけどもう伸びるの前提で、
あの、甘え座で、うん、なんかトークじゃん、トーク終わったとかトークしてないか、なんかたまたまタポシさんと甘え座で会った時、うんうんうん、お、映画終わって外出るじゃないですか、うんうん、でまた知り合いの人が来て、うん、で支配大内さんが来て、うん、なんか4人で話し込んでたら、うん、なんか急に明るかったのに、なんか夕方
急じゃないか、
いや急なんですよ、
急じゃない、お日様ゆっくり同じ時間に落ちてくる、
なんか多分映画も多分1本終わってて、なんかお客さんがなんか出入りしてて、
じゃあ軽く1時間半から2時間は喋ってた
ってことでしょ、2時間から普通に喋ってて、うん、なんだこれって思った記憶が、
まあまあ、それはあの、おその夫婦が来た時もそうなるんだけど、うん、タポシさんとさ、
まあ、そんな話すんだったらまずなんかお茶しに行こうみたいになるのに、まあ、うん、なんか誰もそういうこと言わずに、なんか2時間ぶっ通しでなんか喋り続けるみたいな
まあまあまあまあまあ、まあね、
あったね、うん、あるある
っていうのを、
だから一回アマヤ座に行ってタポシさんに会うと、うん、あ、今日はもう帰れないかもしれない
覚悟を決める、うん、あの1日コースだな、
そう、
ギリギリに来る、ね、パターン、ね、
そうですね、上映のはギリギリです、
ギリに来るパターン、ね、
来るのは
もう、あの、開始直前か直後かみたいな、
そう、 でそうだから大体こう、うん、中いて、うん、あのガサガサって聞こえるとトボシさんが入ってくるみたいなのがよくあったよね。
なるほどね。まあね、あのどうしてでっかいシネコンだったら気づかないかもしれないけど、そうそうそう、雨宿だったら気づくもんね。まあまあまあ。いや、ね、本当になんかこう矢田部のこともめちゃくちゃ突っ込むけど全然俺のことだけじゃなくねっていうことは多々あったし、あの、ね、でもまあそうは言ってもやっぱお互い体調悪いとかも支え合いながらやってたし、ね、うん、あの、まあ、確かに俺のアイドルの話は聞いてないけど、俺もあのでもそれはそれで
俺は分かってて、意外と聞いてんですよ、
うん、でもね、あのラジオの中で目が合うことがないから俺も猫の話してるときあんまり目が合ってないかったかもしれないけどでも猫に対する思いもすごい熱かったなって思って、
だからフローって映画あったじゃないですか、もうあれがすごい刺さってたのは思い、
ね、なるべく避けたいって言ってたけど、でもやっぱりそれでも見たいっていうのもあるだろうからね、
うんうん、これ雨宿でやったんでしたっけ、フロー、
あ、フローやりました、はい、うん、
あれあの時はトークは別に
トークはしてないですね、うん、はい、
そうかそうか、
ね、多分トークできないんじゃないですか、
ね、できないと思う、うん、
ちょっと、うん、思いが入りすぎちゃう
んですよね、はい、うん、はい、さあ前半ね、うん、そろそろ、
はい、なかなかいい時間ですか、
いやでもえちょっとおうち支配人がそろそろのお時間にもなってしまったんですけど、前半ね、まあ、まあちょっとなんか何だろう、今更思い出みたいな話したってしょうがないんだけど、
まあ、ちょっと思い出みたいな話なんですけど、そうそ
う、なんかどうですか、
どうですか、
雑な振り方を
する、難しいです ね、そうですね、何でしょう、でもちょっと説明が難しいんですけど、うんうん、難しいな、言葉が難しい、うんうん、あの井上監督、井上純一監督も雨宿によく来てくださっていて、でただ私がこう劇場離れられないので、田星さんがこう、うんうん、あの、お金迎えとか当てのしてくださったりとか、 それこそお園さんって名前出ましたけど、そうそう、お風呂に一緒に連れて行ったりとかしてたんですけど、ね、その一緒に監督と行かれ移動してる時に、うん、こういう話していいのかな、猫がこう亡くなられる道で亡くなっていて、
それはしてるから、
はい、
こっちで、
そういう、その猫をこうやっぱ二人でこう、うん、助けるというか、うん、するしてただよっていうのを、うん、なんか どっかでその、うん、舞台挨拶の後とかに聞いたりして、うん、でもそういう、うん、言い方難しいですけど、そういうことってなかなかできる人って、うん、やっぱね、そのまま見過ごしちゃうというか、うん、人が多い中で、うんうん、なんかこう、まあ、人とかなんかそういうの関係なく、うんうん、フラットにこう愛情を注ぐ人だなっていうのを、うん、まあそれがきっかけではないですけど、常々、
うん
うん、なんか感じてた、うんうん、そうですね、うん、だそういうところがあるから、こうなんて言うんでしょうね、まあ、映画の話も含めてこうすごくこう心に入ってくるような語りをこう、うん、そうですね、うん、雨宿でもしてくださってたなっていうのが、うん、だからこう内容だけじゃなくて、こう思いをしっかりトークに込めて伝えてくださってたなっていうのが改めて、うん、そうですね、うん、思い返したところですかね、うん、はい、だからちょっとそうですね、聞けなくなってしまうのはすごく寂しいし、そういうお客さんはすごく多いんだろうなとは、
う
ん、
そ ね、
そうですね、思いながら、うーん、うん、そうですね、どう、うん、どういうふうに私は歩いていったらいいのかなって、うんうんうん、まあ変な話ですけど、頼ってたんで、
めっちゃわかります、あの、まあ、
なるほどね、
大内さんは多分その推し映画のトークとか、まあ、そういうのであったと思うんですけど、うん、私もなんか普通に、うん、なんか、うん、仕事関係なく、うん、困ったらタポシさんに聞いたらなんか打開策が見つかるみたいなことが多くて、なんかもう今私結構、うん、私これからどうしたらみたいな感じになってる。
いや確かに、まあこう方向性を、うん、まあ、経験豊富な方だったから、うん、あの知見が広かったっていう意味でもね、うん、で知識も豊富だったし、結構人付き合いもあっちいろんなパターンの人とで、まあこれもあんまり言っちゃうけど、ちょっとね、あの新しい職場でも周りから あんまりよく思われてない人からも慕われてたりしたっていう話をしてたから、うんうんうん、やっぱそういうところはまあなんか親分肌とか兄貴肌とか違うんだけど、なんかねそういうちょっとこう頼りがいがある、なんかこれも言い方変なんだけどね、なんかこう相談しやすいというか、でもそんなに重くじゃなくてもこう経験をもとに話をしてくれたりとかっていうのがあったからね、でも面白いおかしい話も本当にそのボケとツッコミを交互にできる人だったっていう意味でも、本当に突拍子もないボケしてで、オープニングからしてくるときで、こっちの2人が目が点になるときとかが平気だったり、
寺川さんはあんまり出ないけど、矢田部さんは声にすごく、戸惑いが出てるところで、矢田部さんめっちゃ困ってるって
浮き沈みがはっきりしてるのでそうだからって思うときが多々あった。でもそういうのがなかなか寺川と矢田部の中ではできない関係性っていうのがそこで気づけた。しかも、ちょっと先輩なんだけれども、あんまりそういう年の差も全く感じさせなかったしね、で50過ぎてから肉体労働を始めたっていう、あんなインドアな人がっていう、インドアっていうか、なんつうの仕事としてはこう 内部的な仕事をしてた人が50過ぎてから肉体労働、50後半になってから二種免許っていう、そういう面白いチャレンジ精神、いやなんか本当できることじゃないと思うなと思って、
はい、ありがとうございます。ごめん
ね、ちょっと長くなっちゃった。
ではね、今本当の大地君が言ってくれたような、本当なんかやっぱりフラットな人付き合いっていうのは、本当に田淵さんの人柄というかね、まあ、そのままものだったし、まあ、映画の見方もそういう見方をしてたしね、いろんなものをフラットに映画を見てて、でそれをフラットに語る、でそれは誰とも同じように付き合う、でいいことも悪いこともきちんと言ってくれる。
そうね、
だそれは本当に簡単なことじゃないし、もう本当大地君言ってくれたように本当頼ってるっていう、僕らは間違いなかったんで、この喪失感は半端ないんですけれども、まあね、ちょっと短い時間ですけれども、ね、今日は前半大地君に来ていただいて、素敵な話を今していただいて、田淵さん聞いてくれてたかと思いますんで、
はい、
はい、まあ、前半はこの辺にしたいと思います。
まあ、忙しいと思うけど、またぜひ来てください。
はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。
はい、じゃあちょっと曲いくんですけども、曲は前回も何回か前の番組でもかけたんですけど、ツーリストファミリー、まあ、天谷座で上映し、田淵さんにトークしていただく予定だった、作品ですけども、それのエンディングテーマから一曲をお届けします。映画ツーリストファミリーより俺バーナム。